ん、
千葉吉兆。ささやきおかみ、
ささやきおかみ、千葉吉兆です。
さあ、今週も始まりました塩原としゆきのしこめんねお、6月20日収録の第66回ですね。パーソナリティの塩原としゆきです。よろしくお願いします。そしてアシスタントはいつものこの方、
木村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
怖い。
やってこう。
やってこう。先週と全く同じ配信で。
やってこう。いいぞ。
じゃあやりましょう。はい、ゲストの方まずこちら。
はい、フェブラボでシアターミラクルの池田智也です、は
い。よろしくお願いします。そしてこの方、
家の鍵の高村宗志です。お願いします。
よろしくお願いします。
家が全焼した。
まだ戻ってこない
。いや、三週
間。三週間。
で、もうちょっとだけちょっと映画の話をしてください。この今。見ていただいて、このホーカっていう作品の話をちょっとしたくて、フォン・シャオガン監督のホーカ、ユースという作品なんですけど、中国全土で4000万人が涙したという映画なんですけど、こちらの映画がとても僕の金銭に触れるような映画だったんですね。
すごいなんか、うん、あれね、90年代トレンディードラマのような。
あ、ちょ、そうなんですよ。70年代、80年代の青春を描いた映画で、じゃあちょっとあらすじとかをアシスタントに読んでもらおうか。このフォーカユースってところを読んでもらっていいですか。
はい、はい。1970年代の中国を舞台に、激動の時代の波に翻弄されながらもたくましく生きる若者たちの切なくも美しい青春の日々を綴ったラブストーリー。東山大地震、戦場のレクイエムの名称、フォン・シャオガンがメガホンを取り、収集の季節のゲリン・ヤンが原作脚本、76年、夢と希望にあふれる17歳のシャオピンは、歌や踊りで兵士たちを慰労し、鼓舞する歌劇団、文工団ですか、
はい、
文工団に入団する、はい、農村出身で周囲と馴染めない彼女にとって、唯一の支えは、模範兵のリュウフォンだった。しかし、時代が大きく変化する中で起きたある事件をきっかけに、2人の運命は非常な、読めない。
ん？
読めない。
ん？
読めない。
ん？
キロを迎える、
はい、そうです、という作品ですね。なんで、文工団っていう、軍に、使えてる、歌劇団の青春の話で、うんうんうん、このリュウフォンと、シャオピンの2人のラブストーリーなんですけど、うんうん、そもそもじゃあ文工団っていうのは何なのかというと、実は、あ、じゃあちょっとそのテキストがあるんで読みますね、
うん、
主役たちが集うこの文工団っていうのは文芸工作団という団体でして、歌唱や、舞踏や演劇を通してこの人民解放軍の中でこの将兵の人たちを鼓舞してあげたりとか、うん、そういうことをするために設けられたもので、芸術や文化は政治に奉仕するべきだというプロレタリアと芸術家によって支えられており、こう映画の中では文工団の練習場にあたるこのなんか書いてあるんですよ、うん、芸術は群衆に奉仕するものだっていうスローガンがこうやって貼られてたりするんですけど、これこの映画の中での70年代の頃ですね、中国における文工団の規模はこの日本軍がかつて持ってた慰問活動などやってたそういう組織よりもこの中国の方がやっぱすごいそういう歌劇とか演劇とか舞踏にすごく明るい世界なんで、うん、日本のそういうやつらよりも全然でかい規模でやられているっていう組織なんですね。で、その全国各地から文工団になりたいって言って、その歌とか踊りが得意な人とか、それが容姿とかも端麗な男女が集められていたっていう、うん、一種のまあ劇団としても言えるような団体なんですね。これ現在も実はまだあるんですね。あるんだけど文工団自体は当時に比べるとまあ規模も縮小されていたりとか、ない場所もあったり、田舎の方はなくなってたりとかするんですね。で、あと最近だと習近平って国家主席、はい、中国のトップの奥さんも文工団の出身らしくて、はい、それからこの監督のフォン・シャオガンさんも、文工団の出身なので、ご本人 の過去を書いたと言っても過言ではないような、うん、青春ものなんですね。でこれそのオーディションとかでちゃんと選ばれた方たちで、うん、そのちゃんと踊りが上手な人とか、うん、歌唱が上手な人とかが出てるので、うん、もうとにかくその文工団の演目自体がもうすでにめちゃくちゃ美しいんですけど、うんうんうんうん、この文工団の子たちでそのまあ基本的にキャストはほとんど女性なんですけど、例えば桜の園的ななんかそういうまあ喧嘩があったりとか、派閥争いもあったりとか、まあ恋もあったりとか、いろんなことがあるんですけど、うん、時代的にはその文化大革命ってその毛沢東が推奨してたその 資本主義社会とかじゃなくて我々は一致団結して社会主義を貫くのだみたいな、まあ言うたらちょっと統制が敷かれたりとかして文化的なものが少し失われているような世界だから、ちょっとなんだろうな、まあ圧政じゃないけどテレサテンの曲が聴けないとか、なんかそういうような、なんかでも彼らの中ではすごい、それでもこの中ではいろんな青春があるよねみたいので、すごく好きなシーンが、あの隠れてみんなでテレサテンの闇テープカセットテープを借りてきたのを、その宿舎でみんなでこっそり聞いて、その自由みたいなものをそこに感じるとか、禁止されていた愛をそこに感じて、テレサテンすごく愛の歌とかが多いのでを感じたりとか、すごいなので青春ものとしてめちゃくちゃグッとくる、その演劇という青春みたいな感じで、彼らも文工団という劇団という青春みたいなのが描かれてるんですけど、これはやっぱね、どうしても晴れと毛が描かれていて、その後に中越戦争っていうそのベトナムとの戦争があって、はいはい、あのベトナム戦争とは別なんですね。ベトナム戦争があった後に、ベトナム戦争って中国とベトナムが一緒にあの共に戦ってたんだけど、中越戦争はその数年後に今度中国対ベトナムってなる、あの今まで仲間だった同士が戦うっていう、ちょっとまあ歴史的に中国的にはちょっとあんまり大義なくねみたいな、あの良くない戦争として言われているものを描いてるから、実は中国国内で上演するときに、え、そこ書くの待ってっていう風になって、当局に上演がストップされそうになったっていう背景があるんですよ。だけど中越戦争ってそういう政府っていうか、まあ当局からしたら結構腫れ物なのに、ちゃんと上演にこぎつけられたっていう程度のなんかうまくイデオロギーをちょっと隠すとか、なんか悪性を隠すとか、なんか上手な描き方をしてるんですね。これ中国ちょっとこの戦争なんかね、歴史的には中国側はこの戦争勝ったって言ってるし、ベトナム側もいやうちの方が勝ったよとか言ってるし、死者数もお互いの発表が全然違うし、未だに謎が多いのが中越戦争らしいんですけど、その中でも結構この主人公たちの中国軍がバンバンやられてるとことかちょっと書いちゃってるしっかり、だから割と切り込んでるなって、よく国内でこれ作れたなみたいな感じの映画なんですけど、なんかそういう楽しさもあって、その前半部分がそういうまあ文工団のみんなの青春を描いてるのに対して、後半はこの主人公のシャオピンがこの、まあこの中でちょっといじめとかにあったりしてダンスとかを諦めちゃうわけよ。でもう私はもうどうでもいい、私に優しくしてくれたリュウホンの元に行くって、リュウホンも実はこの他の歌うたいの子のことを好きになっちゃって、当時は恋愛が禁止だから左遷されちゃう、お前最前線で戦えって言って、まあこんなとこいなくていいよって言って行っちゃうのを追っかけていくのね。私も最前線の野戦病院に行かせてくださいって言って、この文工団のみんなは文工団で、残った人たちは劇団の解散っていう悲しさ、その歴史の中で翻弄されていく姿も描くし、この二人主人公たちは戦争の中に巻き込まれていくっていう時代の波に巻き込まれていくのも二つの悲しさを描くんですけど、このその二人はその戦争の中で、例えばこのリュウホンは小道具を作ったりとか衣装を作ったりとか何でもやってくれる何でも屋さんだったのに、すごくものづくりが得意で、あと家具を作ったりも得意だったので、将来お前ら結婚するなら家具作ってやるよって言ったやつが小隊長になって、もうボコボコにもう正体がやられちゃうわけですよ。そのミリタリー描写も半端じゃなくて、首とかガンガン吹っ飛ぶんだけど、前半と同じ映画っていうぐらい急にすんごいえぐいミリタリー描写あって、6分間撮るのに1億円ぐらいかけたって、もう結構なすごいえぐい映画に急に変わってくるんだけど、その中であいかに戦争っていうのは暴力的に行われるもんなんだなっていうのを、例えばフルメタルジャケットとか見たことあるかな、もう後半がそんな感じなんですよ。前半と後半で急に映画が変わっちゃうみたいな、それぐらい暴力的にやってくると。でその中でこのリュウホンはその得意だった家具作りとかできない体になってしまうと、まあ端的に言うと右手がなくなっちゃうんですけど、右手が吹っ飛ばされてなくなっちゃって、でシャオピンも野戦病院でそのいろんな人たちの死を見ていくうちに、まあ劇中では明確に言ってないんですが PTSD になっちゃって、もう頭おかしくなっちゃって、もう前のこととか何も分かんなくなって、人の区別とかもつかなくなっちゃう。でもそんな人たちなんだけど、シャオピンが何十年かぶりに文工団にそのもう精神おかしくなっちゃった状態で行くんだけど、その曲が当時の曲が流れてると、体の中にそのダンスの振り付けとかだけが覚えてて、急にフラフラフラフラ草原の中で踊り出しちゃうみたいなとか、もうむちゃくちゃ泣けるんですよそれとか。でも当時その役はできなかったの、そのいじめによってできなかった役なんだけど、 もし私があそこにずっといたらこの主役をやってたっていう踊りとか、もう踊る姿とかが最高に美しくて、もう号泣めんって感じなんですけど、でその後、まあ中国もまあ基本的に社会主義とは言いつつも、まあ、ちょっと民主化の動きとかもあったりして、うん、みんなの生活が、お金のこと、金を稼ぐこととかに変わっていく中で、うん、この主人公チーム2人だけは、なんかその当時からあまり姿も形も変わらずに再会するところで最後終わっていくっていう映画なんですけど、これはなんかね、その劇団とかをやってる人はすごく実はなんかシンパシーを得るんじゃないかなみたいな映画で、そういう意味でちょっとこの1本を挙げてみたんですけど、でその中越戦争とかそういう普段だったら絶対世に描かれないようなこととかを描いてるんで、これを見ることによってあの頃こんなことが起こってたんだみたいなすごい勉強にもなるし、そういう一本としてちょっと挙げさせていただきました。はい、ユースっていう作品ですね。フォーカユース。
普通に見たい。
めちゃくちゃ面白かったですね。多分ソフト化がそのうちされると思うので、うん、中国の最近映画市場って盛り上がってるけど、こういうなんか過去の歴史とかを書いたやつがとにかくあんまり作られないというか、
う
ん、統制があって。
特に
そうだよね。
中国も韓国も。まあ韓国は特に。
まあそうですね。
中国は特にそう、ね。
中国はやっぱこういう過去の戦争っていうことに対して、うん、良きようにしかまだまだ作ってくれないっていう背景がある中で、よくぞここまであの上映にこぎつけたっていうので、すごく感動するので、よかったら見てくださいということで。
なるほど。
はい。じゃあちょっとあれに戻りますかね、演劇の話に戻りますかね。2冊目になります。4月の31日から5月1日にかけて、さよなら平成記念イベント27時間耐久劇団肋骨未完同好会の5月祭り27時間ってやつ、これに、まあ、デモしたんですけど、まあ、見にも行きました。
27時間いたんですよね。
あ、いた。そう、まあ、朝方シャワー浴びにあ
の
行った以外は全部のイベントに出演しました。
僕はバーテンもやってました。
あの朝ね、早朝6時ぐらいにどうやらラジオ体操をやってたらしいんだけど、
それ
は
ね、俺
言わなかった。それだけ。
あれはすごい狂ってて面白かった。
しかも踊ってる途中に音飛んで戻ったりして、永遠に腕回
し。もうやりたくねえよ。もうここから抜け出せなくな
る。無限ループ。怖いわ。
あれループ入ったって。
いや、これでもね、すっごい楽しくて、一、うん、日あのイベントとして、あのね、なんかね、平成から令和になってた時何してたって聞かれたら、これが答えられるぐらいなかなか濃密な、うん、イベントというか、記憶としてはすごく
いい時間でしたね、
うん、いい時間でしたね。めちゃくちゃ面白かったですね。あと全然関係ない、大哺乳類点2面白かった。それから、空想喜劇団今妻子猫のソリチュードタウンの死神は見に行きましたね。あの CR 岡本物語さんって、あの元ポップンの役者さんが自分で主催されたっていう、初めて見に行ったんですけど、なかなかダークファンタジーな感じで面白かったですね。これが、オフィス上の空のプロデュースですね。バー女の平和という、5人芝居、女性5人の
コメディ、5バージョン公演、
そう5バージョンやってたんですね。僕見に行ったのは A チームでしたね。沢地とかが出てた、
西原さんとか出て
た、あ、そうですそうです、天子さんとかが出てたね。これも東中野のバニラスタジオって、先ほどあのチョイスオブシムジャックをやってた、うん、そこで面白かったですね。あとこれちょっと巻き戻って去年になっちゃうのか、去年なんだこれ。まあいいか、ちょっと紹介しよう。12月13日から17日までやってた、うん、ロブ・カールトンっていう関西の大阪の劇団のシンガーソングライターっていう、平安時代の歌集の編纂に関わった貴族たちの話で、この歌を載せるか載せないかとかの選考をしてた人たちの話なんですね。だからシンガーソングライターっていうんだけど、あのバッキバキのコメディなんですけど、むちゃくちゃ面白かったね。これゲニゲニってみんな言うんだよ。平安ギャグめちゃくちゃやるっていう。
平安ギ
ャグ、平安ギャグ、
衣装どうな
って、全員その格好です。エボシに、
あ、そうなんだ、
12人みたいに来て。めちゃくちゃ面白かったなこれ。でもともとロブ・カールトンすっげえ関西のコメディの中ではかなり面白いって聞いてて、あのよくあのテアトルコントに出たりとかもしてた
じゃない
。いつか東京来ないかなと思ってた矢先に来たから速攻で見に行った。
東京公演があった
んですね。あったんです、赤坂レッドでやってて、これ面白かったね。まあその最終的に、まあ、日本古来に我々が使っている あと最初の条文を書くんだけど、うん、その条文をどうやって書くかっていうことで揉める、ずっと揉めてて、うん、まあ日本古来から伝わる漢字、あの、まあ、中国から来たものだけどを使うのか、はい、それとも今の時代に最近出来上がった誰も読めないかもしれないけどひらがなっていうものを使うっていう、どっちにしようっていった話になって、いやこっから先の時代はひらがな絶対使われるからこれ使いましょうよっていう若いねその人が言うんだけど、もうちょっと古参の保守派の人はいやいやこういう美しい言葉たちを並べたこういう歌集にこそ漢字で条文を書くべきだっていうのですごい対立するの。で最終的になんでか知らないけどなんか陰陽師が出てきて神のおぼし召しみたいのでなんかなんかそれもよきこれもよき的な何かそういう言葉を残していくんだけど、それであっていうかどっちも載せませんみたいな感じになって、それが実際にその歌集に残るんだけど、これが実話なんですね。本当に載ってて、なんで漢文と平仮名の文がどっちも載ってるかっていうのは未だによく分かってないんだけど、それの一つの解釈としてこういう議論がなされてたんじゃないですかっていうコメディなんですけど、すごく面白かったね、うん、だからまあひらがなで残したことによってもしかしたら後世にいつまでも伝えられたものになったのかもしれないっていう、千年前の熱い男たちそれから、東京は5月24から26アゴラ劇場で中野劇団の第20回公演10分間2019タイムリープが止まらない、これちょっと僕の中で2019ベストなので、おうおう、今度ちょっとしっかりこれの回やります。
それ読んでくださいこれ語りたいことがいっぱい
ある、これ本当山ほどあるんでちょっとこれはスーパー面白かったんでこれ専用の回やります、また別で。ただめっちゃ面白かったですっていうのだけは言っておきます。ヨーロッパ企画のタイムマシン、タイムマシンブルースをついに超えたかっていうぐらいの作品だったんで、おーおー、めちゃくちゃ面白かったですね。それから、5月25日、根本周子の劇作家4番勝負って、これはトークイベントですね。あの根本周子さんが4人の劇作家さんと日替わりで話すというので、僕最終日の、贅沢貧乏の山田さんと、話した回、あの根本周子さんのオールナイト一本聞いてて、うん、あの喋りがめちゃくちゃこの人面白いなと思って、ちょっとそのトーク、うんうんうん、演劇じゃなくてトークを聞きたいと思って行ったんですけど、やっぱね根本周子さんの話すごいやっぱ面白いのは、こんなに売れてる人なのになんか面白おかしくその小劇場の話みたいなのをするのがやっぱすごい上手だなと思って、うん、なんか飲まないんだって、全然飲まないんだけど、その稽古後にその客演とかしに来た時にこのお前飲み来いよみたいなおじさんがすごい嫌だみたいなまあ愛を持って言ってるんだけど、その荒川よしよしさんとかに飲みに来いって言われるのがすごい嫌ですみたいな私はあ今日は行きませんって言って、お前は今日も来ないのかって行きませんって言って絶対に飲みに行かないって話とかすごい面白いんだけど、あとなんか劇場がパルコ劇場とかいろんなそのどんどん大きいところでやるようになってって、まあ仕事として演出家として好きだからやるけど、その自分の根本周子の言いたいこと、演出したいこと、伝えたいことを伝えるときにやっぱりちょっと大きいなっていう風に感じちゃうんだって。でそういうときに私が言いたいことが一番やっぱり伝わるのは鈴なりぐらいだから鈴なりがいいなっていう話をしてて、やっぱすごい大きい劇場でやる演出家さんでもそういう思いはあるんだなっていうのを、単純にすごろくでまあ大きい劇場に行くっていうのも一つ仕事としてはあるけど、私が言いたいことが伝わるのはやっぱこんぐらいなんだよなみたいなのとまだ戦ってるって話をしてて、ああそれはなかなか面白い話だな
と思いましたね。大きいところでやってみて分かる、
分かるんだろうね。そうだよね、一旦やってみたからゆえの言葉だと思うんだよね、なかなか面白かったですね。あ、それから演劇ご飯初めて見ましたね。ご飯を食べながらレストランでやる公演で、あのファルシアターの遠藤さんとかが主催してるんですけど、普通に本当にレストランでご飯食べて、隣の客が実はあれ何演者とかでそこで喋り始めたりとかして、自分たちで、結末を決めることができる、あの立て札みたいなやつで行くか行かないかみたいなやつで、だからすげえ何通りもあったってエンディングとか、
すごい覚えんの大変
めちゃくちゃ、そう斉藤コータが出てたから行ったんですけど、すごい大変だったっつった。ご飯もねめちゃくちゃ美味しかったし良かったですね。あとこれちょっと演劇じゃないんですけど、シドミード展めちゃくちゃ良かったですね、シドミードってあのターン A ガンダムとか、ブレードランナーとか、ヤマト、最近のヤマトとかを描いたあの絵描きの人なんですけど、 もうね、ちょっと未来予見しちゃってんじゃないのっていうぐらい昔の映像、あの本当に1960年代とかに描いた絵に、このでっかい、AI とかで動いてる犬が走ってるドッグレースみたいな、巨大な犬が走ってるドッグレースの会場でみんながわーって叫んでるシーンで、なんか手になんかスマホみたいなの持って、みんながその個々人がそこを実況してるみたいな映像が書かれて、完全に未来見ちゃってるじゃんこの人みたいな、そういうのが多々あるっていう。しのみのさん、あのアキラの大友さんとかもすごい、パクりましたって思いっきり書いて
ありました。
最後 の、 あの寄せ書き欄に、シドミードさんバイクパクりました、すいませんめちゃくちゃ面白かったです、ね、あ、それから日本のラジオの5月25から6月ですかね、駆け込み訴えも見ましたね。
ありがとうございます。
太宰作品 の、
太宰の、
はい、木村さんが出てた
作品ですね。
あの美術がなかなかすごい、さっきも話したんですけど、
ね、すごい
すごい攻めた美術で、
こっちにこう客席にこうせり出す、
せり、そうですね、あの何、そもそもあるステージからもからさらに
せり出してて、
せり出しもあって、
で何ならむしろせり出しが平台1枚分ぐらいなんですよ、むしろそこしか使ってない。
あ、そうだよね、アクティングエリアがね、 そこだけで、さらに頭上、客席頭上にまで構造物が出てるっていう感じですよね。あれ袴田さんが
やってる
の
か、
袴田団の袴田さんがやってる、あれはだってさ、シンプルでそんなに立て込みないけどなかなかインパクトあるし、演出効果もあるし、
どんちょうが、
どんちょうの
半分折りっぱなしなんだよね、ずっと降りてんの、
そう、
ちょうど頭の
身長からちょっと低いぐらい
ぐらいまで空いてて、でその奥が
真っ暗、漆黒の闇で自然に向こうに行くと見えなくなっていく、
そう、で闇の中からみんな現れ
たり、現れたり出てきて、あれ
なんか出はけが全部後ろが出はけになってる
ね。それはその闇から出てくるっていう演出ありきで、うん、あの形になってて、
あ、なんかその
野城さんの演出ありきで袴田さんがさ、そのじゃあこういうのでってなったのがあれで、
だ奥行きを出せば向こうの闇も作れるし、
そうそうそうそう、
あ、そうなんだ。
あのドンチョウとかもなんかの星のホールのドンチョウが選べるらしくて、5種類ぐらいらし
い、あ、そうなんだ、
あるらしくって、で、あのその中から選んであれにしたんですけど、青いやつにしたんですけど、もうお客さんからあれは作ったんですかみたいな、元々あるんですかみたいな、
あるやつだよね、
なんかそんぐらい世界観に合ってるみたいな。
藤田君が、あのステージャーのね、
藤田君が言って
た
から、
僕は張り出しの上にしかいないんで、
う
ん、あの三鷹の舞台には立ってないんですよ、
ヘリクすごい、めちゃくちゃなこと
言ってる、
立ってない、
まだ立ったことないって言って
るだ、あの出はけのフェードインフェードアウトをあれでだいぶ可能にしてる、
うん、
面白いよね、カットインじゃなくてニューって出てくるっていう、
ドンチョウが動くのかと思いきや一切
全く動かない、
開きも閉まりもせ
んあれの使い方したの初めてだ
って、あれはあの袴田さんがとてもあれ、うん、あのお話をされてました、僕この間会った時、
うん、まあ、美術のことに触れられがちだけど、作品もなんかいろいろと、
うん、いや太宰だったし、
合コンがあったりとかいろいろ印象的なシーンも多かった
し、藤田さんがちゃんと太宰だったのが良かったなと。
ああ藤田君役者としてやっぱすごい、どんどん成長しているね、うん、この作品に関しては多分名前覚えた人多かったんじゃないかな、うん、
すごい一緒に、うん、初めて一緒にやって、うん、すっごい思ったのが、受ける回だとめちゃめちゃ芝居変わるなと思って。
あ、そう。
すっごい変わる。
じゃあコメディをやったらいいんじゃない？
そうそうそう。
調子に乗れる人の方がいいから。
めちゃめちゃ面白いな。
本人は笑わせるのすごい好きなんだけど。
あ、そうなんですよね。本当はコントとか書きたいっていう風によく言ってますよね。
高村君も漫才やりたいって言ってました。
漫才やる。漫才か。漫才は大変だけど。いや、良かったですね。うん、それから、5月11日から13日まで、中野坂上デーモンズの憂鬱のナンバー12。
うん、
佐藤さんが出てて。
佐藤さん。
佐藤
弘樹さん。
この前の僕の公演に出て
もらった。あ、なるほど。
そうなんですね。
佐藤弘樹さん。
あ、佐藤君か。
同い年。頭おかしい。
佐藤弘樹さん。
あ、あのね、
ちょっと飲み会でちょっとお話ししたから。この人
それ
あ、じゃあ、ちょっと。ごめんなさい、今のは撤回あの日本国憲法を考える上演するっていう、うん、D 速攻でやってた劇作家現代劇作家シリーズの中の一編なんですね、これで初めて中野坂上デーモンズ見たのが結構面白くて、うん、なんかスーパー高速のやり取りをずっとし続けるみたいな、全部 ボリュームずっと100で、スピードもずっと100でみたいな感じで。
ああ、デイモンドって素晴らしいです
ね。うん、で、これ、ね、語り始めたら相当いろいろあるんですけど、多分電波に乗せられないと言っちゃうので、まあ、端的に言うと、おちんちんが、っていうか、金玉がすごい出てたというか、デイモンズじゃないですよ。デイモンズと一緒にやってた団体がすごい出てましたっていう、あんまり、これはいろいろあります。
本当にいろいろあったやつの言い方なん
です。それから6月11から17まで、いざ生徒総会。いざ生徒総会もね、めちゃくちゃ面白かった。これ、本当、文句なしに結構傑作だったので、時間がやばい。あと4分ぐらいで全部紹介します。それから、ラッパ屋第45回公演 2.8 次元。ラッパ屋実は初めて見て、コメディ劇団の大先輩だから、いつかは見たいなと思ったんだけど、これその、まあ、ラッパ屋とは言ってないんだけど、まあ、劇団雑草座という老舗の、まあ、言ったらちょっとおじいちゃんになりかけてる人とかもいる劇団が、生き残りのために 2.5 次元の芝居の仕事を取ってくるっていう話で、ほうほうほう、その演出家の言葉とかを受け入れられなくて、うん、もっと自然な演技がやりたいんだって言ったら、それじゃダメなんですよみたいなとかを言われたりとかする、結構葛藤とかを描いてて、劇団論として多分ラッパ屋自身が抱えているんじゃないかっていう話とかも結構やってて、割と泣けるんですよね。グッときてすごい面白かった。
これはちょっと気になった。
チラシがいいですよね。
あ、チラシいいですね。おじいちゃんなんだけど、そう、 2.5 次元的な格好をさせられてて、やれやれっていう風になってるっていう。
それ 2.5 次元どう、あ、でも話しながらなっちゃう。なんかどういう風に書いてるのかがすごく気になる。
あ、中の芝居が。
そうそうそう。
あ、まあなんかね、そういう原作のアニメがあって、うん、それに模してやるみたいな感じでやってるんだけど、うん、まあその間の 2.8 次元を目指すみたいな感じの話ですね。うん、はい、あとタイタンシネマライブ行きました。
行ったんですね、はい、松之丞さんが、
うん、めちゃくちゃ面白かった。
神田松之丞が、
神田松之丞がすごかった。めちゃくちゃ面白かった。
すごそう。
それから中野坂上デーモンズの、憂鬱の番外公演モヘマップ、これ東京乾電池の木読か、木読っていう作品を、モヘさんが演出してやるっていうやつです。鳥島さん、俳優の鳥島さんがまた変な役やってたから、まあ、不条理的な感じで似合ってました、その島さんが。それから、あと、
ここに行ったん、池田は、
はい、中田さん、はい、あと2分ぐらいなんですけど、じゃあ、さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またどこかでお会いしましょう。
どこかで
お
会いしましょう。
またどこかでお会いしましょう。
番組あと2分ぐらいあります。
だ、
はい。それから、橋圭さん、橋本圭一郎さんの写真展も来ました。
た、
奥野さんの写真。
よかったですね。すごくよかった。
はい、それから、タイプロジェクトの第3回公演、会いたいも行ってきましたね。これ劇団両面ニューロンっていう大阪の、劇団がありまして、ラマノダの劇作家の南出さんがやってる、劇団なんですけど、それが出演してたので見に行きました。で、まあ、次行きます、はい、ギジレンとマクガフィンズの、合同公演行きました。ギジレン実は見たことない、マクガフィンズも初めてか、うん、アガリスクの伊藤さんが出てたんで見に行ったんですけど、伊藤さんが刀振るったりとか、うん、なんか関ヶ原の戦いみたいな最後になるんだけど、うん、でなんか裏切るさ、小早川的に、うん、裏切る役を伊藤さんがやってて、うん、伊藤さんすげえ、なんか喉が大変そうすげえ大変そうで、これが最後か、スペースノットブランクという団体のアトモス、すべては原子で満ち満ちている。これね、ちょっと演劇というか、インスタレーションとかパフォーマンスに近い感じなんですけど、セリフもあるけど、まあむちゃくちゃインスタレーション寄りですね。なんというか、うん、物語とかは自分たちで見つけていく感じの、アート作品が4つ置いてあって、その間でいろんな言葉が交わされていくんだけど、そこに関連性があったりなかったりみたいな、三分的に語られていくような、久しぶりにめちゃくちゃアートな作品見たなって感じだったので、アゴラでやって、これ面白かったですねっていう感じですね。あと1分半ぐらいなんですけど、
半ぐらいなんです
けど、って感じで上半期はこんな感じでした。
見てますね、すげえ見てる、
感激おじさんですね。映画の話もちょっとしたかったんだけど、ちょっと時間がこんな感じなので、ちょっと駆け足だけど、なんか告知あったら全然してもいいですか。
告知、 8月から肋骨未完同好会のダブルダブルチョコレートパイという芝居に出ます、はい、ダブルキャストです、はい、ミルク編という方に出ます。
ミルク編の方に
ミルク編ビター編とミルク編、
はい、に炎上した高村が出ます
炎上した高村くんが最後の最後で炎上した人として
塩原は山田野村と上癖に8月出ます。それから木村は
あ何もないんで待ってます、
うん、劇場だ
け東京ドーム
のみに来てください。それから仕事ください、
ね、仕事ください、
はい、そんな感じでいろいろとゲスト3週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで今週はこの辺で締めたいと思います、はい、お相手は私塩原と
高村と
木村でした。
さよなら今
日塩原敏之のしこめんねお。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。